こんにちは。今日もマスターコーチの谷口孝彦さんとともにザコーチ TV をお届けしたいと思います。谷口さん、今日もよろしくお願いいたします。
いやー、こちらこそ。美穂さん、よろしくお願いします。
はい、では早速今日のテーマに入ってまいります。今日は、はい、約17年にわたって、マスターコーチとして活躍されている谷口さんに、活躍し続けるコーチになるためのヒントについて、またお伺いしていきたいと思います。
いやー、コーチングの話だったら多分僕、3日未満できそうな気がしますけどね。いいですよ。ぜひぜひ聞いてください。はい。
で、谷口さん、今日お伺いしたいのは、聞くということについてなんです。はい、私たちは、小さい子供の頃から、人の話はよく聞きなさいとかって、注意されたり、人の話を聞くことがとても大事だっていうことを教えられてきてますよね。
はい、確かに。
でも、なんか、実際はこの聞くということを、なかなかうまくできていないことが、多いんじゃないかと感じるんです。
いやー、結構、まあ、難しいですよ
ね。例えば、特に近い関係、夫婦間とか、親と子供の間とか、特に親密なパートナーとの間、親しくなればなるほど聞くことが難しいと言いますか。
そうなんだよね。
話を聞いている途中で余計なことを言ってしまって、相手をちょっと不機嫌にさせてしまったりすることって、あるんじゃないかなと思うんですね。夫婦やその家族間だけじゃなく、仕事関係などをはじめ、あらゆる人間関係で、っていうことはとても大事だと思うんですが、良いコミュニケーションを築くための、理想的な人の話の聞き方というものが、あるんじゃないかと思うんです。ぜひそのあたりをマスターコーチの谷口さんに、教えていただければと思っております。
ありがとうございます。どっから行こうか。まあまあ、すごくいいテーマを今日は、美穂さん持ってきてもらいました。
ありがとうございます。
ああ、これは僕たち、人間という、種にとって生きる上で、僕はすごく重要なテーマだと思ってるんですが、さっき美穂さんが、親とか学校の先生から、人の話はちゃんと聞きなさい。
はい。
人の話を聞くことは大事ですよ。って教わりました。僕も教わりました。
ね
ー。でも、その教えた人はなぜかっていうのを教えてくれないですね。なぜ大事なのかっていう。大事は言われるんですよ。
はい。
でもなぜって思うんですね。
はい。
で、その前提に、僕たちは共同体感覚っていうのを持ってますね。
はい。
人間は。
共同体感覚。
どういうことかっていうと、一人では生きていけない種。はい、だから。
そうですね。その。
簡単に言うと、仲間やチームがないと生きていけないです。
はい。
だからあんまり人の話を、俺の話を聞けっていう虎っていないもんね。あいつ一匹で生きていくから。
ね、そうですね、
はい。話し相手が欲しいとは彼は思ってないと思う。
思ってないですね。
あれは単体で生きてるからですね。で、僕たちは、集合体でしか生きていけないですね、人類って。簡単に言うと、群れでとか、チームでとか。簡単に言うと、仲間がいないと生存できない、動物種。
確かに。
なんです。
はい。
ということで、それが理由で、聞いてくれるっていうのは、自分が仲間の一員だっていうふうに、要は、感じられる。うん。簡単に言うと、聞き手がいるっていうことは、私はあなたの仲間だよねっていうことを自己認知できるはずなんですよ。なんで聞いてもらうっていう行為は、私があなたのこの私たちのチームの一員だよねっていうのを確認してるんですね、こうやって。
なるほど。
なので、簡単に言うと、僕は生存に関わるぐらい大事なことだと思っています。
はい。
はい、で、それだから、聞きましょうということなんですね。
はいはい、
簡単に言うと人間関係を築いて、自分が、簡単に言うと社会という、このチームですね。
はい、
群れって言ってもいいかもしれない。はい、その中で生きていく術。でも、 よく自分は一人で生きてるっていう人いるんですけど、いやいやいや、それってただ話してないだけであって、社会の恩恵を受けてますよね。誰かに何かを作ってもらったり、ね、誰かに何かを運んでもらったり、環境を整えてもらったりしてる。
はい、
まあ簡単に言うと、まあ僕たちがこのね、所属、まあ欲求って言うんですけどね、はい、を満たすために大事なのは受け手の方なんですよ。
受け手。はい。
うん。なぜかって、どんなに発信者、まあ話すでもいいでしょ、発信する人がいても、うん、受け手がいなかったらその存在って無意味になっちゃわない？
ああ、そうですよね。成り立たないですね。うん、
だけど、そうそう、成り立たないでしょ、うん、僕はほら、一応自己啓発小説家とも名乗ってるんだけど、物を書く人って言いますよね。作家でもいいですね。はいはい、読み手が一人もいなかったら作家は存在してないのと一緒。
あ、
受け手がいなければ。歌詞も聴く人がいなかったら歌詞は存在してないのと一緒。ね、お笑い芸人だって、ね、見て笑ってくれる人がいなかったら存在価値はゼロみたいな。なので、実は私たちは物を受け取ることによって相手の存在価値を認めてると僕は思ってるんですよ。なのでよく僕、話し手より聞き手の方が大事っていう。だって世の中全員話し手で聞き手が一人もいなかったらこんな不幸な世界ないと思います。いや
ー、そうですね。ちょっと考えられない。
たまに、ごめんね、言葉選ばないで言うと、スーパーでこう、はい、4人ぐらいでおしゃべりしている主婦の方たちって言いますけど、はい、あれすごい世界ですよね。聞き手ゼロで全員話してるんですよ。女性ってこれできるんですよね。まあまあ、まあ、まあそういうことなんだよ。余談ともかく。だからなぜかっていうと、はい、まあ僕たちが社会を作っていく上で、はい、僕たちはチームじゃなきゃ、群れてなきゃいけない。仲間がいなきゃ生きていけない。その時に相手の話を聞くっていうことは、私たちはお互い仲間だよね。同じチームだよねっていう感覚をお互い作ってるんですね。はい、で、この共同体感覚っていうのはすごく人の幸福感にも影響します。
ああ、幸福感にも影響する。うん、確かに。うん、
ですよね、はい。いっぱい聞いてもらったら、豊かになるし、心は落ち着くし、穏やかになるし、安定するし、
はい、
だ幸福感にもつながるんですね。はい、まず、だから理由はそういうことです、
はい。
で、次、人の話を聞きなさいとか、聞きましょうってあるじゃないですか。はい、これを、まず、それはどういうことかっていうのを理解すると、うまくなる第一歩。
なるほど。はい。
なんですね、
はい、
ね、僕はよくそういうのをこう分解したり置き換えたりするっていうのをコーチなんてからできるようになったんです。まず人助詞の話を助詞、
はい、
聞きましょう動詞になってるじゃないですか、
はい、
ね、人、うん、のあ、まあ、話目的語を聞きましょう、はい、なってますよね、はい、これ分解する人って誰かってことですね。
あ、はい、
うん、でセールスマンだったら
お客様？
そうそうそうそうそうそう、はい。百貨店の販売員だったら来店したお客様。
そうですね、来店者の方が、はい、人になります。
うん、で、あとは部下だったり、
はい、
上司だったり、はい、解説者だったり、この人っていろいろいる
ってことですね。本当ですね。人ってね、一括りにしてたけど、うん、実際は、うん、ちゃんとこう分けれますね、うん、細かく、はい。
そうですね。まずいっぱいいますよね。はい、先生の話なのか。アナウンサーの話なのか、解説者なのか、
はい、
パートナーなのか、子供なのか、はい、人っていうのは誰かってこと。の、話っていうのは何かってことです。
はい。
うん。が、話って、例えばこういうのありますよね。自分の考えってことになりますね。
はい。
話とは。
はい。
うん、だから、例えば、上司を人にしたら、の話を考えにしたら、はい、上司の考えをってなりますよね。
そうですね。はい。上司の考えをになりました。
あ、はい、さっきの文章を変えていくと。
うんうんうん、そうですね。
あとは、望みとか、ってありますね。
はい、
話、望み。
はい。
うん、あと、欲求、欲求とか要求とかありますね。
うんうん、そうですね。はい、
うん。理想とかもあります
よね。理想もありますね。はい。
うん、ありますよね、はい。感情もありますよね。気持ちもありますよね。
そうですね。
うん。だから話っていうのは何かっていうと、文章じゃないんですよ。だから、例えばセールスマンだったら、はい、お客さんの話を何に変えたらいいかな。
お客さんの望みというか。
そうだよね。
なんか、
欲求とか。
欲求、はい、そうですね。
あとは、ね、潜在的な不満とか。
うん、そうですね。
うん。あと、願望とか。
はい。
理想とか。
あ、あります。
になるでしょ？
あ、たくさん出てきました。それだけでも。うん、はい。
ね、お客さんの話を変えていくんですよ、はい、こうやって文章。そうすると、例えば政治家のって言ったらまた変わりますよね。
変わりますね。
政治家の話を聞くって。話が変わってきますね。
変わってきます、ね。
解説者の話って言ったら話が変わってきますね。
うん、
それは情報なのか、
うん
うん、なんか変わってきますよね。考えなのか。
そうですね。
うん、解説なのか。
ああ、そうです。
あ、これで変わってきますでしょ？
はい。
で、今度聞きましょうを変えるんですよ。
はい、聞きましょうを変える。はい。
聞くってどういうことかっていうと、はい、いっぱいあるんですね。
はい。
例えば、まあ、聞いてほしいにしましょうか。
はい。
うん、話しては聞いてほしいですね。はい、なんで、聞きましょうを聞いてほしいに変えると、例えば、理解してほしいってありますね。
はい、理解してほしい。はい。
共感してほしいとかね、
うん。あ、そうですね。
うん。認めてほしいとか。
はい。
うん。あとは、同情してほしいってあるんですよ。
ありそうですね。
あるよね。
ありますよ。
あとは、ですね、ちょっと待ってね。あ、知ってほしいとか。
知ってほしい。
認めてほしいとか、うんうんうん。あとは、答えるっていうのは応答の応っていう字ですね。
はい。
答えてほしい。反応してほしい。
反応してほしいも。そうですね、あります。
ほしいっていうのはあるんです。
はい。
ありますよね。
はい。
で、あとは受け取ってほしいとか、共有してほしいとか、分かってほしいとか、ありますよね。
うん。
そうすると、人の話を聞きなさい。うん、もしくは、理解しなさい、うん、同情しなさい、うん、答えなさい、はい、受け取りなさい、認めなさいになるわけ。
うわー、すっごいたくさんのこう意味というか。
ありますよね。
ね、含まれてました。
あ、たった一つの人の話を聞きましょうが、
ね。そうですね。
誰の、例えば願いなのか、欲求なのか、はい、願望なのか、うん、望みなのかを理解しなさいなのか、受け取りなさいなのか、答えなさいなのかに変わるってことです。そうすると相手が子供だったら往々にしてどういう組み立てになるかってわかりますよ
ね。そうですね。
ああ。
いやー。
まあ大体ちっちゃい子ってお父さんやお母さんにいつも認知してほしいんですよ。見ててほしいんですね。
はい。
なぜかっていう生存欲求で、見放されたら、野生の世界だったら死んじゃうじゃ
ん。そうですね。生きていけないですもんね、うん。
だから常に自分のことを認知し、いや、見ててもらわないと子供って生きられないわ
けです。はい。
だから、話してもこっち向かないと何するかっていたずらするんですね。
ああ、こっちにね、向いてほしいからね。
こっち、もう認知させ
る。はい、認知させ
る。そう。でも、それでもこっちを認知しなかったら、ダダをこねるとか、わがままを言うと今度こっち向くでしょ。それでも認知されないってどうなるかっていうと、病気になるんですよ、子供って。ただ、必ずずっと見てくれて、会社も休んでくれてってなるでしょ。だから考えね、子供の病気って親の無関心から生まれることってあるんですよ。再建じゃなくて
、
うん。で、まあだからこうすると誰の何をどうするかっていうのが全部すごくこう、なんていうの、こう順列組み合わせて、すごく大きくなります
ね。そうですね。
だから無意識で人の話がうまいっていうのはこれが分解できてるんですよ。お客様の要望を理解するとか、お客様の潜在ニーズに応えるとか。
応えるとか、
うん。
それがただのその、人の話を聞きましょうっていう、そのね、ね、うん、大雑把な一部になっていたってことですよね。
そうそうそうそうそうそうそう。
そうだったんですね。
で、これが分かってくると、相手が誰かによって変わってきますよね。
はい、そうです。はい。
うん、で、じゃあさっきの話戻ると、
はい、
夫婦、
はい、
親子、
はい、
まあ、よく言う家族とかっていうのは難しいっていうのあるじゃないですか。
はい。
ああ。で、あとね、いろんな場合で難しい。上司の話も結構聞くって難しい時あるんですよ。部下の話も聞くっての難しい時あるんです。
はい。
で、なぜかっていうと、こういう上司部下とか親子とか夫婦って、必ず利害が伴うんですね。
ああ、利害が伴う。
例えば、相手の主張を受け入れたら、自分は優位に立ちます、不利に立ちます？
ああ、なんか受け入れると、それにこう従わなきゃいけなくなるから、なんか不利になる。
そうでしょ？
はい。そうなり
ああ、
ます。
まだ聞けないですよ。
ああ、そうですよね。聞きたくないですね。そういう感じ
そ
出
う
てき
聞
ま
け
す
な
ね。
いよ。で、否定。だから、でもしかしって反論したくなるじゃないですか。
ああ、本当に。
で、なので、まあ、なぜそういった関係性で難しいかっていうと、お互い利害の関係者だからですね、相手が。利害関係者なんですよ。で、こういう時は、どうしても、聞くっていうのが受け入れるのか、認めるのか、同情するのかによって、自分の利害が変わるからなんですね。変わってきますよね。例えば、ユーザーの理不尽な要求を受け入れるっていうのを人の話を聞くに変えたら、会社としたら多分マイナスになりますよね。
そうで
理
す
不
よ
尽な要求する
ね。
なので、まあ、そういうふうに分かってくると、まあ、それで難しい。
それは難しい
では
ず
も、
でしたね。
はい。なので、まあ、この辺が今度、じゃあどうすれば上達になるかっていうと、聞くを、例えば、理解するとか、まあ、共感するとか、僕たちは認めるって言い方をするんですけど、あなたの主張はそうなんですね。言わんとすることは理解できました。ただ、採用はしてない。なんですね。だから、例えば、承諾、聞くを。あなたの要求はそうなんですね。わかりました。
かりました。
承諾しましたって言っちゃうと不利になっちゃうから。
そうですよね。
あなたの主張はそういうことなんですね。理解はしました。私の主張はこうです。だと、これは承諾はしてないんですよ。なので、その聞き方を、なんていうのかな。あなたの主張はこう。私の主張はこう。あなたは悪いって攻撃ではなくて、ただこうキャッチしてるだけなんです。
そうで
う
す
まい
ね。
人。ただ、そうなのねってボール。
キャッチ。
だから、取りました。あなたの主張はそうなんですね。はい、理解しました。私の主張はこうです。受け取ってもらえますか？で、今度からよくコミュニケーションはキャッチボールって言い方をするんですが、例えば美穂さんが何か言ってきたとして、僕が、いや、でもねって言ったら、それってキャッチされてない感じしません？
なんかね、もう、そのボールを、こう、受ける格好をして、そのまま スッと手を離して、
そう、避けてて。で、こう避け
よけ
て、
た。
こうやって投げ返してるって。
そんな感じします。
で、だからよくコミュニケーションはキャッチボールって言い方をするのは、受けるけど、承諾したり、同情したり、同意したりするかどうかは別ですよ。ただ受け取る。まあ、それと僕たちは認めるとか、理解するとかって言い方をするんですけど、ここが区別できるようなんですよ。話の聞き手の上手い人。受け取ってもらってるのはすごく感じる。で、うまくいってないコミュニケーションって僕ね、雪合戦コミュニケーションって言ってるんですけど、キャッチボールって投げたら必ずボールは1個で、受けたらそのボールを投げ返しますよね。雪合戦って、とにかく自分で球作りません？
作りますね。どれだけ作れるかみたいな。
投げるだけ投げて、相手の球は避けますよね、全部。今度、雪合戦コミュニケーションって言ってるんですよ。誰も受け取らない
本当。雪合戦。誰
み
も
た
ゲット。ただ作って投げる。当
いな。
てるみた
なんですね。だから、うまくいってるのはキャッチボール。うまくいってるのは雪合戦とかドッジボールですね。相手をとにかく 痛めつけようとして投げ続けるみたいな。周りからね。まあ、そういうことですね。で、まず、人の話を聞きましょう。で、それはなぜか。僕たちは社会性の動物だから。共同体感覚を持ってるから、受け手がいることで発信者の存在を認めている。存在欲求が満たされるわけですね。受け手がいるってことは。まあ、だから、まずは聞き手になりましょう。全員話してだと、誰も聞き手がいなければ、誰も存在価値を感じることができない。 で、なんで、こう、夫婦間が難しいかって、それ利害が働くから。ですね。じゃあ、どうすればうまくするかっていうのは、はい、そう、受け取るけど、区別するっていうんですけどね、はい。同意するではないですよとか、はいはい、承諾するではないですよ。でも、あなたの主張はそうなんですねっていう。ただキャッチをしてるだけ。で、あとは自分の言い方もこれはコミュニケーショントレーニングですね。はい、私の主張はこうです。
はい、
なので、このボールの投げ方も、これはまあ話し方なんですけどね。練習もします。で、あとなんだっけ、どうすればうまくいくかってやつね。
そうですね、その、
あと利害関係者、はい、難しいってやつ。まあ、ここまでで、あとなんだっけ、なんかプロ、コーチ、
はい、
やってるのは何が違うか、
あ、そうですね、今、聞き方、うん、理想的なまあ聞き方っていうことで、うん、お聞きしてるんですが、多分これって谷口さん、うん、今もう教えていただいただけで。